皆さんこんにちは。日本マイクロソフトでエヴァンジェリストをしております田中達彦と申します。デコードもブレイクアウトセッション3セッション目です。で、今回のブレイクアウト、デコードはブレイクアウト1人が11セッション聞くことができるんですね。で、特にこのテクニカルのものは横にルーム A からルーム F まで6セッションありますので、66セッションの中から11セッションプラススポンサーセッション聞いていただくという形になります。で、今回このユニバーサルウィンドウズアプリ、どういうものかといいますと、先月のビルドというイベントで発表したものです。今までは Windows Store アプリと呼ばれる Windows 8上で動くアプリケーションと、それから Windows Phone 8上で動く、アプリケーションというものは、互換性がなかったんですね。それが、Windows 8.1 および Windows Phone 8.1 にすると、なんとその中のソースコードをシェアしたり、それから、ユーザーからしてみれば Windows 用とそれから Windows Phone 用のアプリが同じものとして扱われる、そういうようなメリットというものが出てきます。で、今回のセッションの目的とゴールはこちらに書いてあります通り、まずはユニバーサル Windows アプリというものはどういうものかというものを知っていただくということと、あと Windows、ユニバーサル Windows アプリって実は今までWindows Store アプリを作られている方から見ると全く同じなんですね。で、全く同じということはどういうことかというと、今まで Windows Store アプリを作られている方であれば、そのままの形で、ユニバーサルアプリにしていただけるという感じになります。ただ、その時にいくつか知っておかなければならないことがありますので、例えばそういう知識、どういうことを知っておかなければならないかというところを、このセッションで、掴んでいってください。で、今日の内容はざっとこういう形になっています。で、特に今回デモを使って Windows Store アプリをユニバーサルアプリにどんどん変換していきます。で、その過程で起こる問題点というものを説明していきます。で、今こちらの方にデスクトップ、それからノート、タブレット、それから電話、3種類の画面が載っています。で、それぞれの画面で実はもうほぼ同じアプリケーションが動いているんですね。このほぼっていうところがちょっと問題なんですが、実はそのソースコードの、かなりの部分が共有できるようになっています。で、従来の Windows Phone の8の世代、 Windows Phone の 8.1 になる前ですね、8の世代というものは、その Windows Store が動くそのプラットフォームである Windows Runtime というものを、一部しかサポートしてなかったんですが、 Windows Phone 8.1 でこの Windows Runtime というものをサポートするようになりました。その結果、いくつかのアプリケーション、今いくつかのソースコードというものを共有できるようになっております。ちなみにこの Windows Universal Windows アプリ作るときには、その Visual Studio 2013のアップデート2が必要です。それから環境としては Windows 8.1、 それから Windows Phone 8.1、Windows Phone 8.1、今回教材としてお配りしたので皆さんお持ちですが、ない場合は Visual Studio 2013に含まれているエミュレーターを使うことができます。で、ユニバーサル Windows アプリ、現段階では、C Sharp、C++、それから JavaScript、 開発言語としてその3つをサポートしております。で、まだ、Visual Basic はサポートしておりません。で、今回は、XAML によるWindows アプリですので、C シャープをメインに話をしていきます。では、こちら Windows Phone の方のプラットフォームの進化、主に書いてあります。日本で発売された IS12T という Windows Phone は、Windows Phone 7.5 と呼ばれるものです。それが Windows Phone 7.5 が 7.8 にアップデートして、それから全くカーネルを変えた Windows Phone 8というものを出しました。で、これは日本ではまだ発売されておりません。で、Windows Phone 8になったら、もともと Windows Phone 用のアプリケーションは Silverlight というテクノロジーを使って作っていたのですが、それが Silverlight 8.0 になりました。で、注目はこちらの Windows Phone 8.1 ですね。Windows Phone 8.1 になって Windows Runtime をサポートしたので、Windows Runtime を使うアプリケーションというものはWindows Phone、 それから Windows 8.1 で、かなりの部分を共有できます。では、実際にアプリケーション一つ作ってみたいと思います。 で、アプリケーションを作ると、このような形で、ソリューションファイルの中に Windows 8.1 の固有のコード、それから Windows Phone 8.1 固有のコード、それから共有のコードという3つのプロジェクトが作られます。ではこちら、実際にデモに入っていきましょう。まずは、Visual Studio を起動します。で、ファイルの新規作成、新しいプロジェクト、これを選びますと、この Visual C シャープのところにストアアプリという項目が追加されております。ここですね。で、C シャープの中にストアアプリがあって、従来はストアアプリの下に Windows アプリしかなかったんですが、この Windows フォンと Windows アプリ、ユニバーサルアプリ、3つのカテゴリーが追加されております。つまり Windows ランタイムを使って作るアプリケーションに大きく3つあって、1つが電話用、1つが Windows 用、1つが両方で使えるものです。で、ここではユニバーサルアプリを選びまして、このハブアプリケーションを選択して OK を押します。そうしますと、Visual Studio が必要なファイルをざっと作っていって、その中に3つのプロジェクトが入ってきます。このソリューションエクスプローラーを見ますと、こちらですね。まずはここに Windows 8.1 と書かれている Windows 用のアプリケーション、そしてここに Windows Phone 8.1 と書かれている Windows Phone 用のアプリケーション、そしてここに Shared と書かれているアプリケーション、部分があります。この Shared と呼ばれるところが Windows のアプリケーションと、それから Windows Phone のアプリケーションで共有している部分になります。今デフォルトの、この Hub アプリケーションという呼ばれるものですと、実はこの XAML のファイル、 C シャープのファイル、いくつかのファイルは実は Windows Phone と Windows 8で共有されておりません。で、この理由はちょっと後ほど説明します。で、このソリューションの中を、スライドで戻って説明しますと、全部で、この3つのプロジェクトが含まれまして、その中で Windows 8.1 固有のコード、一番上の部分と、それから共有のコード、ここの2つのに含まれているファイルを使って Windows 8.1 用のアプリを作ります。そして Windows Phone 用のアプリケーションはこういう形で Windows Phone 8.1 固有のコードと、それから共有のコードを使って Windows Phone 8.1 のアプリを作ります。で、実はソースコードが共有できるといっても、全てが共有できるわけではなくて、作られるアプリパッケージは Windows 用と Windows Phone 用が別のものになります。ではどういうものが共有できるかというと、ここにあるソースコードやイメージが共有できます。ではここまでの説明で Windows、 そのユニバーサル Windows アプリ、ちょっと大したことないんじゃないかというふうに多分疑問が湧いてると思います。ではここでちょっと一つのデモをご覧いただきたいと思います。デモマシンに移りまして、これWindows、ユニバーサル Windows 化アプリの発表前に作ったもので、こういうパズルゲームをちょっと作ったことがあるんですね。で、このパズルゲームは実際に Windows ストアで公開しています。どういうものかといいますと、実行しますと、ある、ジグソーパズルみたいなものですが、ある画像が出てきます。で、その画像を並べ替えて元の画像に戻すというものです。で、ここに初級、中級、上級とありますので、例えば中級をクリックすると、こういう形でピースを作って、それを並べ替えて、これをこうやって元のところに戻していくんですね。で、アプリバーとかも実装しています。で、このアプリケーションをユニバーサルアプリ化してみたいと思います。で、こちらのアプリケーション、ユニバーサルアプリ用に作ったものではなく、本当にユニバーサルアプリが発表される前に作っていたものなので、ソリューションエクスプローラーを見ると、このように Windows 8.1 用のものしか入っていません。で、ここで右クリックをしますと、 Windows Phone 8.1 の追加というメニューが出てきます。でこれを追加すると先ほどお見せしたような Windows Phone のプロジェクトとあと共有プロジェクトというものが入ってきます。でデフォルトの状態だとこの Shared と書かれている共有ファイルの中には何も入っていません。ではここでこの Windows 8.1 の中でソースコードとそれから画像の部分ですね、この XE というところ、これはちょっと、全然使っていないフォルダなので削除します。でまずアセットフォルダの中には何が入っているかというと、あの背景の写真であるとか実際に並び替える写真、それから、ロゴやスプラッシュスクリーンというものが入っています。ストリングの中には何が入っているかというと、よいしょ、こういうリソースファイルが入ってますね。このような、文字列が入っています。それではこの中でこのアセットとストリングアップ .xaml メインページ .xaml この4つを、シェアードの方に移動します。でこの状態だと、Windows 8側から見るとこのプロパティ参照設定、あとマニフェスト、あとはこのストアアソシエーション XML というものはこれ実際に Windows ストアに上げているアプリですので、この Windows ストアの情報が入っています。でこのまま実行しますとこの Windows 8.1 のこの下に含まれているものと、それからこのシェアードに含まれているもの、この2つというものを使ったアプリを作りますので、当然実行するとこういう形で再開をクリックしてさっきの状態から始めることができます。ではここで今度は Windows Phone 用のアプリを作るとき、今 Windows Phone のプロジェクトの中何が入っているかといいますと、アセットというものと app.xaml メインページ .xaml、まあ、下で使っているものと同じものですね。でこれはアセット、それから app.xaml、それからメインページとタムル、これは全部、削除してしまいます。なぜか削除がないので、あれデリートキーで、あ、すみませんすみません、今なぜ消せないかというのはアプリケーション実行中だからですね。でアプリケーションを止めてアセット、このアップとタムルの中には当然 C シャープのファイルが入っています。これらのファイルを全部選択して削除してしまいます。そうすると Windows Phone の中にはこのプロパティ参照設定、AppX マニフェスト、この3つしかなくなりました。でここで Windows Phone のアプリケーションを実行すると、 Windows Phone のアプリケーションはこれらのファイルプラス画像ファイル、それから文字列のファイル、あとは XAML のファイルと C シャープのファイル、全部Windows からコピーされたものを使うことになります。ではこれを右クリックしてスタートアッププロジェクトに設定します。そうすると、こちらの方にエミュレーターというものが出てきますので、エミュレーターで実行します。で、このエミュレーター、まあ、今回パズルなのでちょっと横長にしておいて、で大きさも少し大きくしておきましょう。で今のところはビルドエラーとか出てないですね。で今配置開始というふうになっていたので、配置が始まってスプラッシュスクリーンが出てきてこのように出てきます。でここで例えば、上級とかをクリックするとこういう感じでダーッと作って、こういう上級コースが楽しめるということになります。で、まあ、ちょっと、こちらの方の、右端の方にアプリバーが出ていますが、このアプリバーだけ消せば実は同じようにこれも遊べてしまうんですね。で先ほどその一部のソースコードとシェアすると言いましたが、実は一部どころか、スライドに戻りまして、で、XAML のコードとしては 90% の、その API を共有できるようになっています。でこの API90% の中に全く同じ振る舞いをするもの、それから違う振る舞いをするもの、それからあとは Windows Phone の場合は例えば戻るボタンがハードウェアのボタンだったりというような、それぞれの、ハードウェアとかに、または OS に特化したものというものがあります。でちなみに先ほどのデモアプリ奄美の砂浜というタイトルなので Windows Store で探していただければ出てきますし、あとはソースコードをこの奄美版ではないんですけどこのバズルのソースコードを公開していますので、皆さんこのまま例えば会社に帰ってこのアプリケーションをダウンロードしていただいて今と同じデモをすることができます。ではこちらの API の共有でどういうものが使えてどういうものが使えないかというものを説明していきます。まずは同じ API の例、よく使うボタンであるとかテキストブロック、それからあとシェイプ系というところで例えば楕円を書いたり四角を書いたり、こういうものは全く同じように使います。で、Windows にも Windows 4にも両方用意されているんですが、2つで振る舞いが違う API というものもあります。分かりやすい例ではこのデートタイムピッカーと呼ばれるような日付や時間を選択するもの、それからアプリバーも多少違います。先ほどのゲームの例もアプリバーがちょっと出っ放しになっていました。ただ違うとはいえ、これアプリバーの例なんですけど、この真ん中にあります Windows 8の画面、 Windows 8.1 の画面ですね、このようにコマンドバーという形でアクセプトキャンセル、右側の方にチェックマークとバッテンマークがあります。それから、左の方に今度はホームボタンとそれからハテナボタンがあります。でこれがどういうふうに Windows Phone に実装されるかというのは Windows Phone ではこのような形で実装されるんですね。では、もう一回デモ画面に行きまして、ちょっと簡単に今のものを作ってみましょう。またビジュアルスタジオを立ち上げまして、ソリューションエクスプローラーというふうに置いて、で新しいプロジェクトで今度はユニバーサルアプリじゃなくて Windows アプリの空のアプリケーションを作ります。空のアプリケーションを使って、でそこに、デートピッカー、タイムピッカーというものを貼り付けていきます。でまずはメインページ .xaml でダブルクリックしまして、デザイン画面を表示させます。そしてツールボックスの中からすべての xaml コントロール、まずはデートピッカーコントロールを貼り付けて、でちょっと見づらいのでフォントサイズを大きくしておきます。でフォントサイズを48くらいにしておいて、そしてあとはタイムピッカーですね、タイムピッカーも貼り付けてフォントサイズを48くらいにしておきます。で次にちょっとアプリバーを追加してみましょう。でアプリバーは先ほどのスライドの中からこれをそのままコピーしていただければ大丈夫です。で、これを選択して、これを、よいしょ、コピーして、こちらの方に貼り付けます。貼り付けです。さっき、カッコが1個抜けちゃったので、これを入れて、今ちょっと入れるところが変なところに入れちゃいましたね。よいしょ。これをカットしてこのページのすぐ上に入れましょう。であともう一つこちらの方にヘルプとホームのところにラベルが入っていないのでラベルとしてヘルプ、それからラベルとしてホームというものを追加しておきます。でこれで実行しますと今 Windows 8のストアアプリなのでこういう形で動きます。で右クリックするとこのようなアプリバーが出てきます。でこれを Windows Phone に変更するとどうなるかといいますと、ソリューションエクスプローラーをまた大きくしまして、で右クリックをして で、ここで Windows Phone 8.1 の追加、そして先ほど行ったのと同じように Windows 8の中のアセットアップザムル、メインページザムル、これをシェアーズの方に移動させて、あとは Windows Phone のアセットアップザムル、メインページザムルを削除します。そして先ほどはここ右クリックしてスタートアッププロジェクトに設定しましたが、このローカルコンピューターと書かれているところ、このプルダウンを下に引き受けまして、このスタートアッププロジェクト、ここで変更しても Windows Phone に変えられます。でこれで実行します。でエミュレーターただに戻しておきます。そうすると今度はこのような形でデートピッカーは、まあ、Windows Phone 特有のデートピッカーですね、ズームをちょっと小さくしまして、そしてタイムピッカーはまあこのような形で、挙動は Windows Phone と Windows 8と違うものの、まあ、同じコントロールが使えます。ただ挙動が違うということを頭に入れておかないと画面設計の時に、ちょっと不都合が生じてしまいます。でアプリパーに関しても、このバッテンマークとチェックマークは出ているんですが、このヘルプとホームは下に隠れた状態になっています。でこのように、それぞれのコントロールで何か違うかというところを、考えながら UI を作っていきます。ではスライドに戻りまして、今度は挙動が全く違う例というのがあるんですね。つまりデバイスによって、固有なものというものがあります。でそこに対する、対処方法を、説明します。例えばこの Windows Phone の場合はマップ、まあ、地図のコントロールというものはがあるんですけど Windows 8にありません。またピボットと呼ばれる形式のコントロールもありません。逆に Windows 8にはサージボックスやその設定のためのフライアウトというものがあるんですが、そういうものがないです。つまり Windows 8は、右からチャームを出すと、まあ、こういう形で検索それから設定とあって、この設定でいろいろなことをすることができるんですが、同様のものが Windows Phone にはないんですね。それでは、このフライン、セッティングフライアウトとかを使った例で、どうするか、また一つの例をご覧いただきたいと思います。ビジュアルスタジオをちょっと閉じまして、で今度は Windows 8用に作ったアプリケーションがあるので、この Windows 8用のアプリケーションを、ユニバーサルアプリに変えていきます。どういうアプリケーションかといいますと、まあ、非常に、簡単なアプリケーションで、実行するとこう難しい漢字の読み方や、こちらは、日本の市の難しい読み方というものを出すクイズになっています。例えばこれで去って市とか、やると、まあ、こういう形で、進めていくんですね。でこちら Windows 8のアプリケーションなんですけど、これを今度スターアプリの方に変えていきたいと思います。でちなみにこれはチャームを出して設定を押すと、ここに例えば記録の表記があります。つまりこのアプリケーションでは設定チャームを使っているんですね。で設定チャームを使っているアプリケーションは実はそのままでは Windows Phone には移行しづらいです。ですので設定チャームを使う部分というのはなるべくユニバーサルアプリにするには、設定チャームを使っている部分をなるべく減らして例えばアプリバーとかに入れるというのがやりやすい方法になります。では今のアプリケーションを同じようにユニバーサルアプリに変えていきます。今 Windows 8のアプリケーションなので、まずは右クリックしても Windows Phone 8.1 を追加というものが出てきません。ですので Windows 8.1 に再体系とします。そうすると今のアプリケーションが今度 Windows 8.1 対応になります。で Windows 8.1 に対応になったら、 今度は Windows Phone 8の H というのが出てきますので追加します。で、今までやった作業と同じようにこの Windows 8の H のアセットコモン、WAML ファイル、あとは C シャープのファイル、これをシェアードに移動します。そして Windows Phone の方からアセットアップザムル、メインページドットザムル、これを削除してしまいます。で、ここで Windows Phone にそのスタートアッププロジェクトを変更してビルドをすると今度一筋縄にはいかないんですね。今度はちょっとエラーが出てしまいます。で、とりあえず実行してみましょう。全部で3つのエラーが出ています。で、1箇所見てみますと、まずはこの部分ですね。で、この部分、UI.ApplicationSetting という名前空間があります。で、この名前空間、使わないので Windows 8だけ使うときにはシャープ if directive を使って Windows app というふうに入れておきます。そしてこちらの方が end ifで、こちら、ちょっと見づらいかもしれないですが、ビジュアルスタジオ2013の便利な機能として、右側にある、このスクロールバーですね、スクロールバーをちょっと拡張して、スクロールバーに、ソースコードのこのプレビューみたいなものが出るようになりました。で、そこで赤い部分というのはエラーが起きている部分なんですね。なのでこの赤い部分を見てみますという、そうするとこの下に赤線がありますので、まず設定チャーム、これ設定チャームを呼び出した部分も if の windows app というふうに入れて、あとは end if でくくります。で、この下もこれ丸々設定チャームにかかる部分なので if の windows app でざーっと設定コマンドの部分までを end if で囲います。で、ここで、重要なことなんですが、ビジュアルスタジオ2013アップデート2で作ったプロジェクトは最初から windows 版のアプリケーションにはこの windows app という定義がされています。ところが今回はビジュアルスタジオ2012で作った Windows 8のアプリなのでその定義がないんですね。それはプロパティをダブルクリックしてビルドの部分を見てみますと、ここに条件付きシンボル、条件付きコンパイルシンボルというものがあります。ここに Windows App というふうに追加しておきます。で、昔のプロジェクトをそのまま使うときにはこのようにシンボルを追加することを忘れないようにしてください。では、こちらの方のソースコードに戻って、で、今この上を見ると実は Windows Phone で書かれてますね。今 Windows Phone で、使うソースがこの下に表示されています。で、これを例えばクイズに戻すと、この設定チャームの部分、これグレーアウトされていたものが、ちゃんとした色がつきます。で、このように、そこのコードを使うか使わないかはこのターゲットを変えてあげるだけで、簡単に、判別することができます。ではここで、実行してみましょう。今設定チャームの部分を抜いただけなので実は動いてしまうんですね。動いてしまうんですが、ここで気をつけないといけないことがあります。よくよく見ると、なんかちょっとレイアウトが微妙に変ですよね。それから、この正解です。よく見ると、中国語フォントになってます。つまり、コントロールはそのまま動くものの、コントロールの大きさであるとか、あとは使っているフォント、そこに気をつけないと、そのまま動くアプリケーションにはなりません。ですので、 Windows とアプリを作るときの注意点としては、このようにコントロールの大きさや、あとはフォントサイズ、それからフォントファミリー、そういうものにも気をつける必要があります。でちなみにこちらのアプリケーション、先ほどとレイアウトが違っている理由としては、こちらのレイアウト、Windows 用に作ったものなんですけど、これを縮めてしまうと、Windows 8用のアプリなので、このスナップというものに対応してまして、横幅が狭いとレイアウトが変わります。そういうふうにしているので、Windows Phone で実行したときに、この横幅が狭いレイアウトが採用されて、さっきみたいに縦長になったという形になります。ということは、この Windows Phone ですね、横向けるとどうなるか。次の問題へ。もう全くレイアウト的にダメですね。で、Windows 8の、Windows Store アプリのデザインとして、例えば、この左側から120ピクセル始めたところからコンテンツを始めるというようなそういう決まりがあります。で、その決まりを使っているので、このように無駄なスペースができてしまったりもします。ですので、Windows Phone で使うかもしれないアプリというものは、こういうふうにレイアウトでも気をつけてください。で、ちなみにこのレイアウトの部分は、この Windows アプリもさまざまな画面の大きさというのが出てきますので、その部分の注意は必要です。ではちょっとスライドに戻りまして、今コードの共有というところで、この Windows アンダースコアアップ、または Windows フォン、Windows アンダースコアフォンアンダースコアアップというようなシンボルというものを使いました。Visual Studio 2013アップデート2では自然に、例えば普通に Windows フォンのアプリケーションを作る、普通に Windows Store アプリケーションを作る、それだけで、このシンボルというものは追加されます。でところが昔のプロジェクトをそのまま使うときにはこのシンボル追加されないので、そこを注意してください。で、こちらさまざまな解像度への対応というところで、ちょうど明日の DE006 のセッション、明日15時50分からのセッションで、画面の設計で4インチから82インチまでというセッションがあります。でそちらの方で、さまざまな解像度に対応するにはという、細かい説明をやっていきます。で、今、使用したデモというのは、この漢字読めるかなというもので、これも Windows Store で提供しているものです。これ、Windows 8.0 の、対応アプリになっています。でこちらの方も、そのサンプルのソースコードというものを入手できますので、ぜひ入手してください。でちなみに配布している、事前配布しているパワーポイントこちらの方はないんですけど、これ私の名前で検索かけていただきますとブログが出て、そのブログで、見ることができます。ではまたちょっとデモ画面に戻りまして、で実はここまででコントロールの中でその流用できるもの、それから、なるべく使わない方がいいものというものを簡単に説明しました。でところが、ここまでの説明だと、非常に簡単に移行できるんじゃないかというふうに、思われる方多いと思いますが、実は一個かなり大変な部分があるんですね。どこかと言いますと、これちょっと標準のアプリケーションというものを、作ってみます。 Visual Studio を立ち上げて新しいプロジェクトで Windows アプリの Hub アプリケーション、一番よく使われるアプリケーションなんですけど、これを作ります。でこの Hub アプリケーションを今までと同じ、状態で Windows Phone に移行しようとすると何か起こるのでしょうかというところを、ご覧いただきたいと思います。まず右クリックして Windows Phone 8.1 の追加、そしてこの中のアセット コモンデータモデルストリングアップドット XAML ハブページアイテムページセクションページ、これ全部シェアードに移動させちゃいます。そして Windows Phone の中で使わないアセットアップメインページ、これを削除します。まず最初に Windows Store アプリの方のこのアプリケーションの挙動を見てみたいと思います。これ今スタートアッププロジェクトが Windows 8.1 になってますので、これを実行します。実行するとハブアプリケーションということで、このようないくつかのセクションと呼ばれるものが表示されるアプリケーションというものができます。例えばこのアイテム、これをクリックしますと、このアイテムの中身、実際にはちょっと何も入ってないですが、アイテムの中身というものが表示されています。そしてここがポイントなんですけど、ここに戻るボタンがあります。戻るボタンをクリックすると元のページに戻ってきます。では今度は Windows Phone の方にスタートアッププロジェクトを切り替えてアプリケーションを止めまして Windows Phone に切り替えて、でここで実行します。でエミュレーターはちょっと元に戻しておきます。よいしょ。でエミュレーターの方まで、エミュレーターはこれスプレッシュスクリーンで止まってますね。で何が起きたかというと、ここで例外が発生しています。この WinRT 情報ということで、ナビゲーションバックボタンノーマルスタイル、実は Windows Phone のプロジェクトになったときに、このナビゲーションバックボタンノーマルスタイルというものがないんですね。ですので例外が発生します。でこれ中断しまして、ソリューションエクスプローラーをちょっと元に戻して、このシェアードファイルの中にある、例えばこのハブページ .xaml、 これを見ますと、ちょっと後ろの方見にくいかもしれないですけど、このスクロールバーのところに青い点がポツッポツッとあります。この青い点のところをに移動しますと、下の方に波線があるんですね。これが先ほどのナビゲーションバックボタンノーマルスタイルです。つまり Windows 4のプロジェクトにしたときには、このスタティックリソース、リソースが見つからないので、このようなエラーが出ています。でこうちょっと乱暴なことをしてしまうと、例えばこのボタンの部分ですね、ボタンの部分を丸々選択して、でこれでコントロール K、 C、 これで、コメントアウトすれば Windows Phone ではとりあえずこれが出なくなります。でもう一箇所下の方のこの青い部分、ここにあるサブタイトルテキストプロックスタイル、これも同じように例外発生してしまいますので、これもコメントアウトしてしまいます。でこれで実行するとどうなるかといいますと、こういう形で今2つのリソースを使っているところを覗いただけで動くようになりました。でただ例えばこのアイテムタイトル1をクリックすると、同じようにこのエラーが出るんですね。なぜかというと、今、操作をしたのがこのハブページ .xaml なので、これをアイテムページセクションページ、それぞれ同じ処理をしないといけないです。今はちょっとアイテムページだけその処理を行ってみましょう。アイテムページを表示して青い部分に持ってきて、で該当するリソースの部分をコメントアウトしてしまいます。よいしょ。あれ、ここでこのバックボタンの部分ですね、ここを選択してコメントアウト、 で実行すると、で今度 Windows Phone ではこうやってアプリを見て、そしてここでクリックするとそのアイテムタイトルに飛んで、まあ、当然ながらこれバックボタンありません。でもこの Windows Phone の場合はハードウェアの戻るボタンがありますので、これをクリックするとこのように元に戻ります。とはいえ皆さんここで多分ツッコミところあると思うんですが、 Windows アプリにして実行したときにはどうなるか。もう一回スタートアッププロジェクトを Windows アプリに戻しまして実行します。で当然ながらこのアイテムをクリックしたときに戻るボタンなくなっちゃうんですね。でこれは困ったと。で方法は2つあって、1つはこの C シャープの方ではこの if directive を使いますのでコードで書いてしまう方法と、もう1つは一番最初にお見せしましたユニバーサルアプリで最初作ると、今の hubbh.xaml というものが実は Windows 版と Windows Phone 版別々にできているんですね。でなぜかというと、やはりどうしてもレイアウトが微妙に違う微調整がいるということから XAML ファイルを両方に持っていってます。で今は、方法としてはちょっと C シャープの方に、ちょっと再行して itemph.xaml.cs これにソースコードを加えていきます。でここに if の windows app の end if を追加しまして、ちょっとあらかじめ用意しているソースコードがあるのでこれをコピーして貼り付けてしまいます。貼り付けてしまいます。でそうすると今 Windows Phone になっているのでこれグレーアウトされていますが、 Windows アプリに戻すとこれが生きてきます。これあまりおすすめできる方法ではなくて、おすすめの方法は XAML ファイルを Windows 版それから Windows Phone 版で分けてもらえるのが、理想なんですが、このような形でソースコードを記述することもできます。で今ここにグリッド地とあります。でグリッド1というものがないので、これをアイテムページ1.xaml の中に、ここのグリッドですね、ここに名前を付けておきます。ネームイコールグリッド1で、これで実行してみましょう。よいしょ。今、プロジェクトがこの Windows 8.1 になっていますので、この Windows 8.1 になったまんまで実行します。そうすると今度はこのアイテムをクリックするとこういうページバックボタンが表示されるようになりました。このような形で作っていけます。でこのバックボタンちょっと厄介なんですが、先ほど方法2つあるといった中で、もしメインを Windows Store アプリに作られる方であれば従来のままでよくて、それで XAML のファイルを Windows Phone 用に移植していただくというのがいい方法だと思います。ただ同時に両方作られてなおかつデザインもなるべく同じにしたいということであれば、今紹介したコードで書く方法というものもあります。ではスライドの方に戻りまして、で今ここまでお見せしたのは開発者として Windows アプリケーションと Windows Phone アプリケーションのソースを共有できるというところになります。このユーザーから見るとどういうようなメリットがあるかといいますと、 Windows データで購入したアプリと同じものがもし Windows Phone の方にあれば、もうそれは優勝アプリであればお金かからずに買うことができるんですね。あとは例えば、ハイスコアの記録というものが残っているとします。それは Windows のアプリと Windows Phone のアプリで共有できます。でここにローミングによるデータの共有とありましたが、でユニバーサルアプリとして、同じそのアプリ名がついていますと、そのアプリの ID がついていますと、 それは Windows アプリと Windows Phone アプリ、そのアプリパッケージが違っていても同じアプリと認識して、その中でデータのやり取りをできることに、できるようになります。で、例えば Windows Phone アプリの方で何かその漫画みたいなもののアプリがあって漫画を読んでいて、そこで途中で終わったとします。で、100ページで終わっていたら、その100ページという情報が自動的にローミングというこのワンドライブのエリアに記録されて、それを今度 Windows Phone じゃなくて家にある Windows で開いたときに、この100ページという情報をダウンロードして、その読んでいる途中の状態というものを Windows Phone と Windows 8のアプリで共有することができます。で、今ユニバーサル Windows アプリとしてはこのようなものが出ていますので、皆さんもお試しいただければと思います。最後にアプリの公開までの流れなんですが、まずアプリの開発という面では、一つのプロジェクト、一つのソリューションファイルの中で Windows のアプリとそれから Windows Phone のアプリを作ることができます。ところがアプリパッケージは Windows 用と Windows Phone 用を別々に作ります。そしてアプリの登録というものは、今 Windows のデベロッパーセンターというものと Windows Phone のデベロッパーセンターというものがあって、それぞれ電話と Windows で違うサイトで登録しないといけないです。ただウェブサイトは違うんですが、一つの同じ登録者、同じその開発者アカウントというもので2つのアプリ、2種類のアプリを登録することができます。そして公開したら Windows アプリは Windows ストア、 Windows Phone のアプリは Windows Phone ストアからダウンロードできます。ここで Windows のこのデベロッパーセンターとそれから Windows Phone デベロッパーセンターの開発者ダッシュボードを少しお見せいたします。ここで例えば Windows デベロッパーセンターの場合は、ちょっとネットワークが遅いですね、ちょっとネットワークがつながっていないようなので、ちょっと、こっちのバックアップマシンでいきたいと思います。あ、すみません、ネットワークが来たようなのでこっちの方でやっちゃいましょう。これで Windows デベロッパーセンターというふうに入力して、Windows デベロッパーセンターを表示します。で、ちょっとね、いきなりちょっとダッシュボードの方を、お見せしたいと思うんですが、Windows の、ダッシュボードはこういう形になっていまして、よいしょ、ちょっとアカウントを自分のアカウントで入り直します。今までにこの Windows Store アプリとして登録しているアプリケーションがここにざっと一覧として出てきます。こんな感じですね。では、Windows Phone のデベロッパーセンターはどういうふうになっているかといいますと、Windows Phone デベロッパーセンター選択して、ここに先ほどの自分のアカウントでもう一回入ります。なんかネットワークがかなり遅いですね。これサインインをして、先ほど使ったのと同じアカウントでサインインをしますと、このダッシュボードを見ることができます。で、アプリの申請をするときにこのアプリの申請をクリックしますが、そこでアプリケーションを申請するときに、まずはアプリの情報というものをクリックして、アプリの名前を登録し、一番最初に登録しておきます。で、アプリの名前を登録するときに、ここに任意の名前を入力してもいいのですが、実はここにドロップダウンがあるんですね。ここで Windows のアプリケーションとして登録している名前がざっと出てきます。つまり Windows ストアで公開しているアプリケーションと同じものを作ったら、こちらの方でそれをシュッとやれば、それがもう同じアプリケーションとなってユニバーサルアプリとしてユーザーにお届けすることができますという流れになります。では、ここまでのまとめなんですけど、まず今日お話したことはユニバーサルリントスアプリというものについてお話ししました。特に Windows ストアアプリの開発者にとってみれば、 Windows ストアアプリイコールユニバーサルアプリと思っていただいて間違いないです。つまり従来の資産をそのまま生かしたまま Windows フォンでも動かせるもの、それがユニバーサル Windows アプリです。ですので、Windows ストアアプリを作るときにどういうことに気をつければ Windows フォンのアプリにしやすいかというところを考えながら作っていけば、ユニバーサルアプリに簡単に作ることができまして、でいざそのアプリケーション Windows フォンのアプリケーションを作ったとします。で日本で Windows フォン、早く発売してほしいんですが、発売した暁には当然そのアプリケーションを出すこともできますし、あとは日本で出てなくても日本以外の国ではかなり Windows フォン普及が進んでいます。で、アメリカとかいろいろな国に対してアプリケーションを出すことによって自分のアプリケーションというものをいろいろな人に使ってもらえるようになります。というところで今日はその Windows ストアアプリ開発時にどういうところに気をつけてユニバーサルアプリ、ストアアプリを作ればいいかというところにフォーカスを絞って説明をいたしました。で特に皆さん今回教材で Windows 8のタブレットがあります。 Windows Phone 8があります。ユニバーサルアプリをなるべく作って、試してみてもらうようにお願いしたいです。皆さん特に開発者アカウント会社で入られている方はもちろん、個人でも年間2000円弱ですので、ぜひ個人でも作っていただければと思います。それでは今日はそのユニバーサル Windows アプリについて説明をいたしました。どうもありがとうございました。